どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先ほども言いました、お祈りありがとうございました。白馬から無事に戻ってこれまして、帰りちょっと心配したんですね。直前がすごい雪だったことと、行った時ですね、バスがですね、帰りの方の道が結構混んでいたのとこともあって、運転手さんがわざわざですね、ちょっと7時間ぐらいかかるかもしれないからということを言ってこられたんで、それで、終わってすぐ飛び出したんですけれども、そしたら実際には、5時間半ぐらいでね、済んだんですね。だから本当に良かったと思っています。そうでないと飛行機に乗れない方が何人かいたんですね。それとですね、毎年北海道の北野牧師がですね、帰りだけバスに乗って、彼は東京出身なので、東京都内に入ってくるといろいろガイドしてくださるんですね。東京スカイツリー、東京タワーとかですね、いろいろとね。ところがですね、今回はですね、水木金だったんで、いつも土曜日だったんで、どうしてもその日に帰らなきゃいけないから、これ水木金だったんで、彼は東京なので、金曜日にまた実家泊まって土曜日に帰るということで、乗ってこられなかったんですね。だから最後ガイドなしになるなと思ったらですね、それを話をしてですね、今年はありません、すいませんって言ったらですね、ドライバーさんがですね、いきなりですね、私はドライバーですとか言ってマイク持って言い出してですね、運転しながら全部お仕事だったんですね。ドコモのビルってちょっと変わってるんですけど、あれはドコモのビルですとかですね、この網がかかって変わったあったそれがどこのビルだとかですね、ここは神宮外苑で向こうに何がありますとかですね、なんか小さなことなんですけど、なんかすごく感動しまして、最後に実はドライバーさんもクリスチャンだったんですね。それで正解にも出られたということでね、だからこのバスを選んで正解でした。で、ね、で本当になんかすごくドライバーさんもすごく喜んでくださって、最後にね、皆さんのお祈りのおかげで早く着くことができましたってね、本当に心からそう言われたんですね。だからすごく良かったなというふうに思います。だからそのガイドも良かったんですけど、なんかすごいあったかいガイドだったんですけど、クリスチャンだったんですね。で本当になんか祝福された、旅になって本当に感謝をしています。でバックに用意があったからね、結構スムーズに行ったんですね。であれ本当に一つ事故があったらね、首都高なんてもうとんでもないことになりますので、分かる方は分かると思いますけど、一つ事故があったらいっぺんにも下手したら1時間以上遅れますし、30分ぐらいも簡単に遅れちゃいますので、だから本当に守りがあったなというふうに思います。本当にお祈りありがとうございました。感謝します。それですいません、時間限られているので聖書に入りますけれども、今日はマタイの8章のところで100人隊長というローマの兵隊さんですね。ローマの軍隊は基本的に6000人が一つの部隊で、それで100人部隊が60個ある。1000人隊長もいるんですけれども、それが一つの部隊 で、当時のローマの軍隊は非常に強かったんです。強い軍隊の特徴は、権威と地位はしっかりしていると。オーダーが通るということですね。ロシアがソビエトが崩壊したときに、ね、軍が勝手に動き出して混乱しましたよね。で強い時の軍隊というのはもうピシッとオーダーが通るわけですね。で当時 のローマの軍隊というのは強かった。そこの100人隊長だから、もちろんユダヤ人ではなくて異邦人なんですね。ところがその100人隊長のしもべというから、悪く取れば奴隷なんですけど、別の訳では子供とも訳せるので、子供のようにしていたしもべ、偉いですね。当時の奴隷っていうのはもう家畜みたいなもんだったんですけど、ところがその奴隷、しもべを子供のようにしていたっていう人ですね。その子供のようにしていたしもべが、病気になります。そして死にかけています。マタイの君主では死にかけてると書いてないけど、ルカの君主には死にかけたと書いてありますので、死にかけるような病気になったんですが、その時この100人隊長は異邦人であるにもかかわらず、しかもローマがイスラエルを支配したにもかかわらず、自分が支配している方の国の当時、人気があって技を行っておられたイエス・キリストのところに来て、ひれ伏して懇願するんですね。だからすごい心の砕かれた人だったというふうに思います。でもう一つはね、本当にこのしもべのことを愛してたんですね。どうしても直してほしかったので、そんな自分の百人隊長というプライドとかね、自分の方が征服している民族だなんて、そういうのを全部捨てて、本当にこの方だったら直してもらえると思ったので、イエス様のところに来てへりくだって懇願したんですね。だから心が砕かれていたことと、本当にこのしもべというか、この子でね、この若者を愛していて、どうしても直してほしいと思ってたんだというふうに思いますね。それがわかります。で聖書見ていきますよ。5節、イエスがカペナウムに入られると、カペナウムというのはヘブル語でカフナフームといいます。これは慰めの村という意味なんです。イエス様が生まれ育ったのはナダレですけども、イエス様が働きをガリラヤでした時の拠点はカペナウムなんです。これ慰めの村というのがイエス様 の、ガリラヤで働いた拠点と町の名前なんです。村の名前なんですね。 これは単なる名前じゃないと思います。イエス様は本当に慰めを人々に与える働きをされたんですね。でそのカペナウムを中心に働かれて、そこに来られました。すると一人の百人隊長、今言ったように百人隊長は身元に来て懇願していました。主よ、私のしもべが、すごい大きいね私のしもべが、すみません、ちょっと動揺しました今すごい声が、ね、私のしもべが、どこだ、中部闇で家に寝ていて人を苦しんでおりますと。マタイにはこう書いてありますけど、ルカの福音書では死にかけていますと書いてありますので、本当に死にそうだったんですね。それでイエス様は ところに飛んできたわけですね。さて皆さん、この人は何度言います、イスラエルの人で、ローマの人でイスラエルを征服していた立場もある人ですね。なのにわざわざイエス様のところに来て、しかも自分のそのこの世に可愛がっている人を治してほしいと思って懇願しに来たんですね。私の人生にも自分のこと、あるいは自分の愛する子供や親や伴侶や友人たちのために、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいるでしょうけどね、こう本当に困った時に誰のところに行くかなんですよ。本当に困った時にすぐ電話に飛びついて、ね、10件ぐらいかけまくった後に、ああそうだったと思ってイエス様と起きて祈る人も時々いると思うんですけどね、それは間違いなんですよね。このローマの兵隊はですね、他にいくらでも行くとこはあったと思うけど、彼はわざわざイエス様のところに来て、そして懇願したんです。主のところに来るかどうかがすごく大きいんです。で、主のところに来る人をイエス・キリストは拒んだことはありません。信仰を褒められた2人のうちのもう1人のカナン人の女は最初拒んだように見えましたけど、そうじゃなくて、それはもっと大きな神様の栄光を見るためだったですね。主のところに来た人で拒否された人はいないのです。で、私たちはね、私には限界がありますね。お互いに限界があります。でも限界はあるけど、キリストのところに一緒に行くことはできる。だから来てくださったら、私がすることはお話を聞いた後にお祈りすることです。それは気休めじゃありません。本当にここに満ちているキリストのところに行くと、キリストが間違いなく手を伸ばしてくださるからですね。で、皆さんね、キリストは生きておられるんですね。で、その方のところに来るかどうかなんですね。で、皆さんね、教会に来られてますよね。もちろんキリストに会うために来たんだと思いますよね。そうですよね。うなずいていただいて嬉しいですね。時々ですね、誰かに会うために来ていたりね、ただ歌を歌ってストレス解消っていうね、賛美は確かに私たちの霊を解放して癒してくれますので、結果的にはストレス解消にものすごくなります。それは神が触れてくださるから。でもそれは結果ですね。賛美の中で神と交わるんですね。イエス様に触れるんですね。そして賛美しながら本当にイエス様と交わってほしいんですね。心の中で会話をしながら、賛美しながら、ただ歌うんじゃなくて、その歌詞をかみしめながら、本当に神様と今自分が直面している生活の中での痛みや苦しみや、嬉しいことがあったら本当に喜んで感謝しますってね、これ本当にそうなんです。交わりますとね、本当に主が私の心と体に触れてくださり、ここで交わりながら誰かのことを賛美しながら、まあ、祈るというか願いながら賛美していると、そこに届くんです。本当にこれは現実なんですよ。それが起こってくるんですね。ちょっと大きいですねで、それをね、ぜひね、覚えておいてほしいと思うんですね。で、主のところに来るっていう、で、せっかくこの身からの教会に来ているのだから、本当に目に見えないけどイエス様と起きてほしいんです。で、この方は答えられないことはないのです。私たち人間には限界がありますし、私たちはふさわしくないかもしれません。でも神様は主のところに来る人は拒まれないんですね。これをね、まず知ってほしいですね。で、そしたらですね、いや、イエス様はね、嬉しいですね、すぐに言われました。彼には行って直してあげようって、すぐですよ、パッとこう立ち上がって直してあげようって言ってくださったんですね。ところがですね、しかし百人隊長は答えていった、主とあなたと主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。今日のメッセージの中心はここなんです。このお言葉をいただかせてくださいという言葉は、直訳すると、チェーン式には書いてありますけど、一言だけおっしゃってください。アワードなんです、英語で言うと。一言でいい、一つの言葉でいい、一言ください。そうすれば、もうそれで十分、もうそれで治るってこう言ったわけですね。すごいなと思いますけど。で、面白いのは、これで私にはあなたを屋根の下にお入れする資格はありませんって言ってるんですね。ところが、ルカの福音書を見ると、ルカの福音書の方では、この人が自分で来てるんじゃなくて、ユダヤ人の長老にお願いしてね、自分が行くのも申し訳ないということで、ユダヤ人の長老にお願いして行ってるんですね。 そのユダヤ人の長老はこう言ってるんですね。この人は受ける資格のある人ですって言ってるんですよ。なぜそう言ったかというと、シナゴーグというユダヤ人の街道ね、その街道を作ってくれた、今で言えばまあ教会と思ってくださいね、ユダヤ人の街道ですけど、シナゴーグという街道をね、ローマ兵である百人隊長が作ってくれたんです。そういうことをしてくれた人だからってことですね。まあ、例えばですね、長崎教会にね、今ビジョンがありまして、別校会館というところが売りに出されてるんですね。以前は2億円だったのに今1億円に半額になったんです。でうちの奥さんはそこを買い取って宣教センターにするという夢と幻を持ってる。私はその前のパークサイドホテルね、そこが今マンションになったんですが、あそこが礼拝の場所になるって、もうこれはもう確信しております、ね、必ずなと思ってるんですね。だから私はパークサイドホテルの後のマンションが礼拝堂になると信じてるんですけど、うちの奥さんはあそこがね、世界宣教センターになると思ってるんですね。どっちもなります、ね、でもそのためにですね、例えばですね、誰が一番ね、名前借りていいですか名前出したら失礼かな。じゃあ、ね、彼女がですね、こうね、わかりました、じゃあ私が買い取ってあげましょうとかってパッと買い取ってくださったらですね、うちの奥さん大喜びするでしょうねでですね、もうこの方は素晴らしい方ですかって言い始めるでしょうね。わかります、言ってること。ユダヤ人たちにとって自分たちを征服していつも抑えているはずのローマの兵隊さんがわざわざ自分たちの街道、当時のユダヤ人たちはもう本当に宗教的ですから、その街道を耐えてくれたってことはすごいことな、ありえないことな。それをしてくれたこの人は本当にもう直してもらうにふさわしい、もうぜひ直してください、十分資格のある人ですと言ったんですよ、ユダヤ人たちはね。なのに本人はどう言ったかって言ったら、そんな資格は私たちにはありませんって言った。私にはこれはね、日本人の謙遜じゃないんです。日本人の謙遜というのはね、本当にお粗末なものですがって言って、ね、開けてお粗末ねなったらえらいことになります、ね、すごくいいものをお粗末ですがって出すのは日本人の謙遜で、ね、いきなり受けないで3回断ってから受け取ると、ね、あ、もうぜひ あなたが歌ってください、もうあなたしかいませんって、いや私なんか、いやあなたです、いや私なんか、でそこでやめたらいけないんです。もう1回言って初めて受け取るというのが日本の文化なんです。まあ、もう皆さんクリスチャンになって忘れたかもしれませんけど、これは謙遜でも何でもありません。自己卑下ですね。全部悪いとは言いませんけど、聖書的だとは思いませんね。でこのローマ兵は本当に言ったんです、心から。なんでそう言ったかというとね、ローマ兵は異邦人なんです。でイエス様はユダヤ人で、選ばれた民のところにまず来られたんです。もちろん今福音は全ての民、異邦人も関係ありません。でもこの時はイエス様はまずユダヤ人のところに来られたんですね。このローマ兵は分かってたんですよね。私は罪深い異邦人で、ね、偶像の神がいっぱいある異邦人の中に住んでいて、そして本当に選ばれた民とは違うと、とてもあなたは私の家の人にお入れ資格はありませんって知ってたんですよ。でもね、いいですか、本物の謙遜はね、否定的にならないんです。本物の謙遜は信仰を乱すんです。だって私はとてもあなたは家の人にお入れ資格はありません、だから私なんか恵みを受けれないよと言ってない。全然資格はないんですけど、言葉一つくださいって一言言ってくださったら、その私の息子でも、娘じゃないか、その私のこのしもべでも治りますって、すごいと思いません？信じ方が。で皆さんね、本物の謙遜っていうのはね、信仰を乱すんです。私には力がない、でもイエス様が住んでるからどんなことでもできるんですよ、私じゃないから。わかりますよね。で私何度か明かしたと思いますけど、四日市シオン教会の牧師になった笛太田さんがね、ガーナの方と結婚されたときにお話したでしょ。結婚式に呼ばれてスピーチ頼まれたって話しましたよね。で最初 2,3 分と思って行ったら20分話してくれって言われて、伝道してくれって言われて、突然ね、で困っちゃってうちの奥さんに電話したわけですよね。でうちの奥さんに電話して、祈っててくれって言って、新郎の方のガーナ人の方のご主人の方のお兄さんが歌唱したの。でその方が日本語で、片言の日本語でスピーチをしたとき、ものすごいあったかいスピーチでね、なんかもう聞きながらいいスピーチだなって、みんな温かい雰囲気になってよかったなと思って、はっと気がついたら次は私だったそれで私がスピーチをすることになって、私話す人だから最初の一言が重要ってことがあってるんですね。で一言目話したらね、もう完璧に失敗したんですよ。それで、ああしまったと思ったのにもかかわらず、次の瞬間全員がね、一斉に私の方向いたんですよね。その瞬間分かった、祈られてるって。それでね、それから20分、ぴったり20分、最高のスピーチをしたんです。なんでこうやって言いけるかって、私自分じゃないって本気で 100% 思ってるんです。もう一遍しようと言われてもできないと思ってるんです。でも本当にスピーチだったんですよ。自分で感動するぐらい、あれ自分じゃないですよね。 はっきりバックの夢ですよね。で書く、で本当に語れたん。あれ自分じゃないんですよね。で皆さんね、本当にへりくだりますとね、例えば自分は力がないなって本当に認めてる人はね、でも神の力を知ってるんですよ。神が働いてくださるって。ローマ兵は自分は受ける資格がないって口先じゃなくて本当に知ってたんです。でもそんな私でもイエス様が一言言われれば必ずしもべは治るって信じてたんです。本物の謙遜は生きた信仰を生み出すんです。いや、待ってくださいね。力がない、私はダメだって人は嘘です。力がなくても聖霊がおられるから、この聖霊が成してくださるんですよ。できるに決まってるんですよ、神が働かればね。で百人隊長はとってもあなたは私のような資格なんかないって、でも言葉は一つでいいって、一つでいいって言ったんですよ。一言言ってくださればそれでいい、治るからって信じてたの。でこれぐらいね、神の言葉に出す、なぜそんなに信じたかというと次なんですね。と申しますのは、9節、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、またしもべにこれをせようと言えばその通りにいたしますって書いてますね。ローマ兵は100人隊長で100人部下がいて、言った通りに100人するんですね。で行けって言えば行くし、来いって言えば来るし、これをしようってこれをすると、つまり何かって言ったら彼は権威をしてたんです。残念ながら今の時代、権威を知ってる人は少なくなりました。権威を正しく用いる人も少なくなりました。で権威というと日本人の持っているイメージは非常にマイナスイメージが多いです。よく預言者学校でね、権威と知性の話をするんですね、毎回ね。で言うとね、権威というとね、どんなイメージを持ってますかというと、大体ね、締め付けられるとかね、圧迫するっていうイメージは日本の場合は。でも英語のオーソリティって、権威はオーソリティということで、英語のオーソリティとは全然イメージが違います。あの人はオーソリティだったら、もうこれで大丈夫、もう信頼していい、ああよかったっていう、そういうイメージは全く違うんですよ。それで英語大好きで、英語で話すと急に明るくなる酒井牧師がですね、聞きましたね、権威っていうのはどうですかって言ったらね、こう言ったんですよ。日本には本当に権威を正しく持っている権威者はいないと思いますって言ったんですよね。結構妥当なとこついてると思うんですよね。だから日本語で権威というとね、誤解されやすいんで、なんかね、圧迫とか押さえつけるとか、そうじゃないですね。権威っていうのはね、本来守りとかカバーとか、もうこれで大丈夫と思えるものなんですよ。でローマの軍隊は本当に強かった。でローマの軍隊と将校と部下の間には確かな信頼関係があった。そして将校が行けって言ったらみんな行くんです。分かっても分かんなくても、来いって言ったら来るんです。これをすることはするんです。でもそれは単なる奴隷じゃなくて、信頼関係を土台にしたその関係で、だから強烈に強かった。でローマ兵はそれを知ってたので、イエス様が一言発せれば、病気であろうと悪霊であろうと、どんなものであろうと、その言葉通りにしなきゃいけないとしてた。すごいですね。イエス様が一言言えば、自然であろうと、ね、あるいは病気であろうと、悪霊であろうと、主の言葉に従わなきゃいけないってことを知ってた。なぜかってイエス様は権威があるから。それが権威です。で、イエス様が大宣教命令を最後に弟子たちに言ったとき、こう言ったん。私は天においても地においても一切の権威を持っています。それゆえ生きてって言ったんですよ。私が権威が全部あるから行きなさいって言ったんですね。で、皆さんね、イエス様はどんなふうに信じてらっしゃいますか。困ったとき助けてくれる人、慰めてくれる人、優しい人、全部正解です。でも忘れないでください。イエス・キリストは意図高き神です。意図高きの意図ってのは文語なんですけど、これは英語ではベリーです。ベリーベリーです。意図ってのははるかにってことですね。とってもってことですね。高い、はるかに高い神なんです。どんな悪霊が荒れ狂おうと、ルシファーが来ようと、はるかに圧倒的に高い方なのです。こちらの方が文句なしに強くて高いのです。権威を持ってるからですね。で、イエス・キリストって方は、とっても優しいね、日本人の中にはこういうイメージが多いんですよね。よく漫画描くとね、神様を本当は信じてない人が描くとね、白い服を着てね、優しくひらひらひらっと着てる感じね。で、右の方パンと打たれたら、パパパッと倒れてね、左も打っていいわっていう、こういうイメージですよ。100% 間違いです。イエス様は人としては石工だったんです。大工ってのは石です。向こうは木ではありません。石を奏でて建物を建てる。おそらく筋骨隆々だったと思います。だから、ね、イエス様って方はね、力と権威に満ちてるんです。その方が十字架でそれを全部捨てて 十字架で私の罪の身代わりになって、一切それを使わずに弱くなりきって、誰よりも弱くなりきって死なれたのが十字架なのです。もともと弱しくて弱くなったんじゃなくて、本来力も権威も持っていた方が私たちを愛するあまり全部罪の身代わりに引き受けて、誰よりも弱くなって十字架で死なれたの。キリストは権威と力を持っている、死に誓って復活された方なんで、百人隊長は異邦人ですが、それを知ってた。この人には権威があるって、だからこの人一言言えばいいって、一言言えばそうなるんだって、だから一言言ってください、そしたらうちの忍びが、ね、死にかけていたって大丈夫なんだって。いや、知ってました。今日もしイエス様から言葉を一つもらったら、その言葉はあなたの人生に成就する。遠くに離れている家族や友人がいて、その人のことで心を痛めていたら、神に言葉をもらってください。その言葉が来れば、それはその人に成就する。例えば秋元牧師が、ね、ベニヤミン君が難病になってね、お医者さんに言われて、言われた時、ご夫妻と帰ってまた感謝をしたわけですね。で、感謝した時に、治って栄光を表すか、それとも治らなくても栄光を表すか、どっちにしても必ず栄光を表すと信じたわけでしょ。まずその次の人だと親だから東電に求めるわけで、直してくださいって。そしたら言ってましたね、結構早く来たってね、そんな祈らなくても癒すって言葉が来たって。言葉が来たからもう癒されましたって言って告白を始めたんですよね。実際的には1年ぐらいかかるんです。でも今 もう治ったところじゃないですよね。弱くなると言って足は強くなり、指先は器用になり、ね、知恵が遅れると言ったのにね、国立の大学に行って今度就職ですね。で、なんて言いましょうかね、見事なんです。でも言葉をまずもらったんですね。でもらった時には何にも変わってなかったけど、告白を返したの。言葉がそうなるからね、言葉なんですよ。なぜかイエス様とはなぜ力があるか、権威があるから、イエス様に、イエス様に権威があるからそうなるんです。でローマ人はそれを知ってたんだから、イエス様がね、この後ね、驚くわけですよね。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠のあなたに出てきます、私はイエス様のうちの誰にもこのような信仰を見たことはありません。言われてみたいですよね。イエス様が驚かれた人はこの人とカナン人、この二人には信仰を驚いています。でも逆もあるんですよね。弟子たちもあって、ああいつまで我慢してなきゃないんでしょうってね、そっち言われたくないですよね。長崎教会のイエス様が来られてね、ああ驚いたってね、素晴らしい信仰だって言ってもらいたいですよね。来てね、いきなりああいつまで我慢しなきゃいけないよって言ったらしいですね。これ何かというとね、イエス様が権威があるってことを知ってたのです。で今日皆さんね、はっきり覚えてほしいんです。イエス・キリストは意図高い神で、権威と力を持っていらっしゃる方なんです。この方が発せられた言葉は必ずそうなるんです。悪霊であろうと、病気であろうと、サタンであろう、あ、人かサタンであろうと、ね、どんなことであろうと、この言葉に従わないといけない、何かと権威を持っていらっしゃるからですね。で、百人たちはそれを知ってたんですね。だからイエス様はまずも、ああ、あなたの信仰は立派ですとこう言ったんですね。で、ね、まあ、その後、ね、少し、ね、あなた方に言いますが、たくさんの人々が東からも西からも来て、天の向きでアラブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと。しかし、御国の子らはその暗闇に放り出され、そこで泣いたり死すのですと、ね、ユダヤ人であっても、ね、あの信じてない者はそうなってしまうと。それからイエスは百人隊長に言われた、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるように、まあ、あなたが信じた通りになるようにって言った瞬間、ちょうどその時そのしもべは癒されたって、ちょうどその時ですよ。で、ここで覚えてほしいんですけど、言葉に関してはですね、まさにその時すぐになる場合と、あえて時間かかる場合があります。例えば癒しでも、言われてすぐ起こる癒しと、それから時間をかけて癒す場合があります。で、神様は愛の方なので、即座に癒した方がいい時には即座に癒されますが、あえて時間をかける場合があります。で、それはね、意地悪してるんじゃありません。神様はその病気を治すだけじゃなくて、根本から癒したり、その病気を絡めてその家族関係を回復したり、いろんなことをする場合があるので、あと時間をかけないとね、例えばよくあることです。受験生は急にですね、教会に来て祈るのです。合格した瞬間、さようならっていう人が結構いるんですね。呪われたりはしませんよ、待ってください、呪われたりはしません。しかし、もっと与えようとしている祝福は十分に受けれません。あ、そうですよ ね。で、あえて時間をかけることによって信仰が深まったり強まることってよくあるんです。だから、すぐに言葉が与えてすぐそうなる場合と、あえて時間をかける場合があります。時間をかけられていたらね、人間は嬉しくないですよ、まあ、早くやってよ神様と思います。でもね、その実は時間を通してね、実は私たちにね、もっと大切なものを形作ってくださるんですね。信仰を生きたものにする、 神の意をもっと深く教えるとかね。だから時間かけられている時にね、否定的にならないでください、ね、これは覚えておいてほしいんですね。言葉がすぐ上手する場合と時間かかる場合があるんですね。それと最後にもう一つだけね、その神様が言葉を与えた場合に2通りあるんですね。こういうふうに聞いて答えてもらう場合と、神様の言葉には特別語られなくてもいつでもどこでも適用できる言葉があります。すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストですねって神が望んでいることですと、ね、だから感謝をすれば全部のことが益になるっていうのは特別語られなくてもいつでもどんな時でも適用できるんです。あるいは主に信頼するものは失望することはない、これも特別語られなくてもいつでもどんな時でも適用できる言葉です。死を捨てるものは乏しいことがない、これもいつでもどんな時でも適用できる言葉です。そういう言葉はたくさんあるので、それは自分の人生に適用したらいいんですね。さっきで言えばベニ君が病気になった時、秋元牧師が帰ってきてまず奥さんと二人でそのことを心から感謝した。そしたら全部気になるから必ずこれで病気のままであっても治っても栄光を表すと分かったわけですよ。その上で今度は求めた癒しをね、で今度は癒しという言葉が特別に語られた。で、特別に語られる言葉ってあるんです。求めることによってこの時はっきりこの人は言葉をください、一言でいいって、そしたら治るから言葉を求めた。で、病気に限りません。人生の大事な選択、導き、あるいは愛する人の事柄のために言葉を求めてください。多くの人は目の前に見えるその人の現状でね、ああもうダメだとかね、祈っても変わらないとか落ち込みますが、神の言葉を受けたらもう大丈夫です。神は約束したことを破れないのです。人とは違うんです。神が約束したら破れないのです。あとはあなたがその言葉を握って信じて待てばいいのです。祈りながら、ね、そしたらそれは成就していくんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。もう時間が来てるから終わらないといけませんけれども、ちょっとね、礼を言うなので残念ですけども、どうも皆さんね、イエス様は権威と力を持ってるんですね。でこの方から言葉をもらってほしい。そして自分に関する問題、皆さんの前の人に対する問題で、この言葉は決して虚しく地に落ちないということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが御言葉を通して今日も語ってくださってありがとうございます。お一人お一人がどうぞ自分で解決することに慣れてしまった現代人ですけれども、本当に主により頼んで主から言葉をいただき、その言葉の成就を見ていくことができるように、百人隊長に砕かれた心を持って、また本当に愛する心を持って主のところに来て主に真剣に求めることができるように、その心と力を与えてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたの言葉をいただいて奇跡を見ることができるように、勝利を見ることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをしておっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今お一人一人があなたの前に願った願いにあなたは応えてください。イエス・キリストの身によって心と体を癒されよ、恐れをその人の力出ていけ、また脳梗塞の後遺症を失ってみせる、完全に癒されよ、足の痛み、膝の痛み、癒されって命ずる、癒されよ、耳鳴り、偏頭痛、イエスキリストって命ずる、癒されよ。あしたも一人一人に豊かに働き、御業を表してください。境内で戦っている方がいらっしゃいます。どうぞあなたはその方の境内を祝福してください。まず利益を求めているならば失敗します。まず私を第一にしなさい。その時に全てのことは回り始めます。うまくいってまた厳しくなって、またうまくいって厳しくなって、それをあなたは繰り返していますが、その理由は簡単です。徹底して私を第一にしなさい。その時に、全てのことは回り始めると知られます。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら、受けるよりも与える方が幸いである。ある方は時間を神に捧げるように言われていますが、この時間を神様ではないものをまず第一にして、時間を配分して最後の余った時間で神様のために使っています。それをしているとあなたは、 そのうち心が忙しくなり、心を失っていきます。体も心も疲れ果てるでしょう。愛する子よ、私のためにまず時間を性別しなさい。そしてそれをしっかりと守りなさい。それはあなたにとって祝福となる年を迎えます。イエス様、一人一人に触れてください。心と体に触れてください。また人間関係に触れてください。癒しを与え、和解を与え、解放を与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。そしたらお知らせをお願いします。
感謝いたします。それではお知らせをさせていただきます。1番、この後各クラスが行われます。ミニストリー、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラスが行われております。またこの後ですね、12時30分からそして聖書の学びが行われ、1時から原始学校が行われます。2番、白馬サネルゴイキャンプは非常に祝福されました。お祈りを感謝いたします。3番、今週伊沢木原誠牧師は3日の月曜日に大村、4日の火曜日の昼に大牟田、8日の土曜日の昼飯塚でご奉仕をされますので、覚えてお祈りくださいますようにお願いいたします。4番、本日午後5時30分より全国ゴスペルグループコンテスト白馬大会の長崎県ブロック予選が行われます。参加チームは参加料を5時までにお支払いください。ジョイ牧師が担当となっておりますので、よろしくお願いいたします。それから、まだ、選曲出してないチームがあります。ピースと FF は、この後必ず出していただきますようにお願いいたします。家庭祈祷会の場所を募集しております。お気軽にお見せください。6番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。7番、3月15日土曜日に、午後3時からチャペルコンサートが行われます。ご家族、ご友人を背負わせの上、ぜひお越しください。最後にラジオの案内が出ております。ラジオ番組のサポートのためのパートナーを募集しております。ぜひ皆さんですね、このラジオの働きのために捧げていただければというふうに思います。多くの方々がラジオを通して神様に出会っておりますので、ぜひ、捧げていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にお知らせとか報告ありますか。はい、どうぞ。
白馬キャンプで私は癒されたのナンバー4を、20冊余分に追加で買ってきてますので、またぜひ購入していただいて、伝道に用いていただけたらと思います。それから、主に導かれる女性たちを牧師、伝道者、宣教師として立てっていう、パウル牧師が書かれた小冊子がありもう発売になってます。で、1冊525円ですので、なんか主の十字架にのように女性が立っているところはほとんど他の教会ではもう半分ぐらいはそういうことそうじゃないっていうことなので、どうして
私が説明するから大丈夫です。はい、
あとはイザヤ牧師が説明されますので、ぜひ購入してしたいという方は私の方まで言ってきてください。まとめて注文したいと思います。
はい、あ、本を置いていってこっち、はいはい、これですね、 主に導かれる、主に導かれるですからね、主に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師と立てって言葉なんですけども、日本の教会の半分以上は残念ながら女性の牧師宣教伝道者宣教師を認めておりません。カトリック教会も神父とシスターがいますが、シスターはあくまで神父の助けをするだけです。だから シスターが、指揮をしてミサをするということはありません。あくまで助けであります。だから女性の音を立てないって、それが政治的だというふうに主張しています。実は世界も一緒です。アメリカの牧師たちは結構女性が立ってるんですが、ずいぶんそれでアメリカの牧師、女子牧師たちはいろいろ言われたみたいですね。でこれから教会が成長してきたら、まあ、長崎も女性牧師が 4,5 人立ってますが、確実に、まあ、そういうことを言ってくるところが出てくると思います。でその時にそっちが間違いで、聖書は女性たちも立つように言ってるということを聖書からきちんと説明できるようになっておいていただきたいと。だからそれが書いてあります。でだから来られた時ね、なんで立ってるんですか女性の言ってね、いや木原牧師に聞いてくださいって言われたら困るんですね。自分できちんと説明できるようになるために、それからもう一つは、他の教会でそういう教会があって、本来賜物を持っていて神様を召しておられるのに、その立てないでいる方々に聖書から言って立っていいんだって、立つべきなんだってことに気づいてもらって、そういう方々を呼び出すためですね。それと立っている人たちはきちっと聖書的にそれを理解して確信を持って立って、言われてきたときにきちんと聖書からね、聖書からきちんと説明できるようになっていただきたいということですね。それ書いてあります。だからこれはかなり聖書はきちっとね、聖書をどう読むかとか、立法と、立法と福音のこととか書いてありますので、すごく信仰ということもよくわかりますから、どういうことか、文字と御霊ということも全部書いてありますので、まあ、ぜひお読みになってほしいと思います。1冊500円で、税込みで525円。ただ4月になったら消費税が上がるのでどうなるのかと思うんですけど、皆さん、消費税上がる前にまとめて買いましょう。よろしくお願いしたいと思います。はい、ということですね。他にありますか。はい、どうぞ。
今日ゴスペルクラブは可能な方、ふれあいセンターで2時半からいつもね練習しています。お願いします。
はい、今日県予選があるので皆さんしっかり頑張ってください。他にありますか。お知らせ、はい、どうぞ。
オンライン礼拝の方なんですけれども、今日ですね、説教前賛美からメッセージは、大丈夫だったというふうに思うんですけれども、特別賛美から証の終わりあたりまでですね、配信が途中中断しておりました。で、確認しましたら、安定教会でも同じような症状が出ておりましたので、おそらく使用しているサービスの都合上の問題だというふうに思われます。オンライン礼拝で視聴されておら礼拝されておられた方ですね、ご迷惑かけました。本当に申し訳ありませんでした。今はですね、もう復旧しております。また、稀に、ちょっとサービスの都合上そういったことが起こっていますけれども、本当に、ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありませんでした。
はい、ということですので、オンライン礼拝された方はですね、これに懲りずにまた見てほしいと思いますし、捧げてください。ハイビジョンになるために300万ぐらいいるそうですけれども、21世紀の宣教はインターネットですので、ぜひ捧げてほしいと思います。それから、他にありますか。いいですかね。はい、あともう一つだけ、賛美大会に出られるチームは5時半からですけど、ちょっと遅れるかもしれません。インターナショナルサービスがいつも祝福されているので、5時40分ぐらいになる可能性がありますので、ご了解ください。その上で5時までに申し込み金を申し込んでいただきたいと思います。申し込み金は1000円ですね。ジョイブ木村牧師の方にで5時までに申し込んでください。お金を振り込んでください。じゃないと、賛美はできますけど、番外になりますので陣がつけませんので、はい、よろしくお願いしたいと思いますので、お願いします。はい、それじゃあ、ここはいいですかね。じゃあ、この後時間のある方はぜひお交わりをしていただきたいと。岡田久枝牧師が、退院してこられまして、しばらく長崎の方にいらっしゃいますので、一言言いますか。いい、はい、もしよかったら一言。そこでいいよ、そこでいいです。はいはい、
皆さん本当に退院中はどうもありがとうございました。で退院してこられる来ることができました。ありがとうございました。
はい、感謝します。はい、はい、よろしくお願いします。それじゃあこれで今日の礼拝は終わりたいというふうに思います。時間のある方はぜひお待ちをして午後も帰っていただきたいと思います。それに感謝しておりましょう。ハレルヤ。白馬の森のきらめきがありますので、ぜひ食べてきらめいていただきたいと3つ買ってきてありますので、十分食べれますので安心して食べていただきたいと思います。